こんばんは。シャンソン歌手、そして写真家の菊池美奈です。歌とカメラとグダグダと。のっけからグダグダに疲れております。いろいろめんどくさいなっていうことがちょっと降りかかってきているっていう感じですけれども、多くは申し上げられませんが、ただね、長引く感じのものではないので、ああ疲れたっていう感じでこの収録に臨んでいる私を許してください。どうしてもね、人間生きてればいろんなことがあるわということでね、ございますよ。はい、早速ですが、前回に引き続きまして、セクシュアリティ診断の第2回目ということでね、お送りしたいと思います。前回ね、やったところは振る舞う性とか生まれ持った性、心の性っていうところをお送りしたんですけれども、1回では収まらなかったので2回に分けてお送りしておりますけれども、いわゆる性的なものとか恋愛とかそういったことのお話になってまいります。 Google とかでね、セクシュアリティ診断って入れると多分一番上に上がってくると思います。 LGBTQ プラスみたいになってるやつですね。まず性的なところですね。まあっていう感じですけれども、マセクシャルだけどリスセクシャルの毛がある。と、なるほど、全然単語が分かりませんっていう感じです。マセクシャル、リスセクシャルね、調べるとね、なるほどねってその時思うんですよ。だけどね、ものの数分で忘れますね。忘れちゃうのよ、こういうのね。なのでちょっとこう平たく言い換えると、異性愛者なんですけれども、あなたって異性愛者だよねってこう言い切られたりとか、あなたってこういう感じだよねって人から断言されたり言い切られることを好まないという性質が、ついでに言うと性的に見られることも好まないというふうに出ました。毎回同じことしか言ってないんですけれども、まあ当たってますねそうなんですよ。あのですね、言い切られるの嫌でした、昔から。まあ、私はこうミステリアスな魅力があるからっていうことを言いたいわけではなくて、あなたってさこうだよねとか、女の人ってこうだよね、男の人ってこうだよね、いくつになったらこうだよねって言われるのがものすごい嫌いで、そんなの分かんないじゃんっていつも思って生きてきて現在に至る多分このまま死んでいくよ私はって感じですけど、なんか30歳になったらこうしないとねとか、30歳の男性ってこうだよね、35歳の女性ってこうだよねって言われても、そんなの人それぞれすぎるじゃんっていう、あまりにも統計が取れないだろうっていうことで、なんか言われるのは嫌だなって思って生きてきました。自分がね、性的には異性愛者で数の多いところにいるにもかかわらず、その王道の精神を持ち合わせていないタイプの人間なので、余計に居心地がね悪いんだと思います。そこにはまらない、はまれない自分がいるので、気恥ずかしかったり、自分は外れちゃってるんだろうなって思うとちょっと物悲しかったりっていうところですね。性的に見られることもそんなに正直やっぱり好きではないです。好きになった人からそういう目で見られるとかいうことはとても嬉しいことなんですけど、そこまでいかなくてもそういう雰囲気を出してくる人っているじゃないですか。いわゆる下心というか、そういうことを念頭に入れてるんだなって分かる目つきとか振る舞いとか、全然自分がそう思ってない人から醸し出されると途端に嫌になるタイプではありますね。病的だ本当に私。 SNS とかでも友人申請とかしてもらう時とかに、褒め言葉としてセクシーですねとかいうことを言ってくださったり書いてくださる方がいるんですけれども、もうそれはね、すっごい気持ち悪いと思っちゃう。ちょっと苦手です。で、恋愛はバイロマンティックと出ました。ノーマルタイプなんだけれども、どちらも好きっていう気持ちを持ってるってことらしいんです。性的に同性といたせるかとか考えたことは具体的にはないんですが、でも気持ちの中では区別はしたくないなって常に思ってて、男性も好きだし女性も好きだし、男性っぽい女性も好きだし女性っぽい男性も好きだよっていうふうに思って生きてます。そして次がフィクトセクシャルの気質があると。もうわからない単語ばっかり。セクシャルにそんなに種類があるだなんてと。フィクトセクシャル、 二次元的恋愛思考だそうです。二次元が好きって人とはまたちょっと違うんですけど、二次元の人もかっこよく見えるし素敵だなっていうのを三次元の人に感じるのとほぼほぼ同じ熱量で持つことがあるっていう点に対しては、アニオタさんとか 2.5 次元俳優さんとかのお芝居とか、ああいうのにハマる人って多分こういうことなんだと思うんですよ。私はそこまでのは、まあ、世代も違うっていうのもあるんでしょうけど、あんまりないですかね。 2.5 次元みたいなのって私の後の世代ぐらいから出てきてると思うので、そういう文化がね。だから自分がその年だったらもしかしたらドハマりしてるかもしれないって思ったりします。そして最後になりますが、サピオロマンティックの傾向があると。何そのロマンティックはって感じなんですけれど、サピオって雑誌ありましたよね。まだあるのかな。相手の知性に魅力を感じる人だから、サピオって知性っていう意味なんですね。今知ったよって感じなんですけど、サピオがない女としてね、今知ったぞ単語って感じなんですが、例えば恋愛対象の人の腕力とかルックス、財力とか、そういったいろんな魅力の要素があるとして、その中で何に魅力を感じやすいかって言ったら、多分やっぱり知性だと思います。知性って別にその高学歴であるとかそういうことだけを言ってるんじゃなくて、頭の回転が速いとか、ウィットに飛んだ会話ができる、あ、古いぞ、でもそういうことですよね。あと造形の深さ、現代アートの話ができたり、詳しく知らなくていいんだけど、この人とはそういう文化的な話もできるのかなって思って好感度がグッと上がっちゃうみたいなところありますね。男の人で普段全然そんな風に見えないのに、なんかの表紙に中原中也が好きだみたいなことを言った時に、あ、中原中也好きなのかって、ちょっとこう私別に中原中也のファンじゃないんですけど、あって思いましたね。なんか文化の話とかできそうでいいなって思いました。そんな感じでセクシャリティ診断をやってみたんですけれど、結構ね当たってるなって思いましたね。なんかいろんなセクシャリティがあるんだなっていう、この単語が多いってことも含めて分かっただけで結構面白いし、個人的には生きやすいな、同じようなところを持ってる人もいるんだなというふうに感じ入りました。興味あったら皆さんもやってみてください。それでは今日はこの辺で、歌とカメラとグダグダと。